はい、こんにちは。
こんにちは。ダモンテ紹介ラジオです。
です。
第
31。
はい。
と思います。
今日は11月30日、火曜日、午後2時。
はい。
ちょっと遅めの昼ご飯を済ませた私たち
です。誰も興味ないでしょ。
だいたい昼ご飯後に撮ってるからさ。うちの子。うちの子、6ヶ月回って、離乳食は始めてないのになぜかさつまいもはもう食べているという謎現象が、
うん、だからそれは上の子から実は始まってたという秘密を聞かされました。
はい、
冬休み入りました。私たち
入りました、昨日からね。
ハッピー。
あ、そうね、なんか気持ち的にはすごく楽です。あの、やることと働いてる時間はあんまり変わらない気はするんだけど。
今は何ですか、贈答品とかの用意をしてるの？
そうですね、個別に注文いただいた、今回はうち祝いの、製造、梱包、発送、準備をしています。
一人でやってるね。
あ、そうです
ね僕何もしてへん
いやでも、あの、何、のしとかさ、デザインみたいな印刷とかは会食にお願いしてて、
しょぼ
私はあの一応せい、あの、お菓子を作ることと梱包とか、その梱包する時のなんかトータルのデザインみたいなところは私がやるんだけど、
うん、
口だけ出してこんなの作ってって言って
発送伝票の印刷は任せて
そう、私が こんなのこんな感じのデザインで紙物を印刷してっていうのを海翔くんが形にするっていう感じかな。
うん、まあそうね、まあいられとかフォトショップを使えてよかったね。
そうです、本当にありがとう。
個人事業の資産に全てにおすすめ。
いや本当に私そういうのなんかね勉強してくればよかったよなんかパソコン仕事が本当に苦手だからそういうの全然できないので、
うんうん、
ただなんかこうしてほしいみたいなさ、なんていうの、形、そういう風ななんかこうゴールはいっぱいあるんだけど、それを自分でパソコン使って形にはできないから、こんなクライアント持って大変だと思うけど。
そんなことないですよ
あ、今日もあの6ヶ月になった玉木さんと一緒にお送りしているので、
あうあう言ってます。
よだれが弾ける音とか、よいしょ、机から落ちないでね。そう、先週の日曜日で、店舗営業は終わって3ヶ月の冬休みに入りました、
うん、
これ毎年恒例です。
そうですね、
はい、
結構来たね人、僕全然来へんと思ってて、うん、
来てくれたね。
なんやかんやで結構来てたよ。
8月より9月、9月より10月、10月より11月みたいな感じで、
いや、ほんまにほんまに。
で、何が嬉しかったってね、ここに来るために船に乗ったっていう人が結構いて、マジっすかって心の中で思ってた、うん、いや、ありがとうって、うわ嬉しいっていうのももちろんあるんだけど、マジでみたいな、なんか申し訳なさすぎて、いやいや港受け取りできるからもう送るよみたいな気持ちも半分あって、
いやでもなんかその旅情も込みでうちの店みたいな、ね、まあ、うん、
船旅ちょっと40分、船旅、
まあでもそれはでも半分僕らが分かって利用してる部分もあるけどね。あ、なんか島にある特別感
みたいな、あ、まあね、そうね、
しかもドイツのさ、
うん、で小木島ちょっと散策して、
うん、
みたいな感じで来てくれる人が多くて、
ほんまなんかね、座ってランチとかできるといいね。そう、本当に
今はテイクアウトだけだったからでもなんかその定期便を利用してくれてる人が実際に来てくれたりとか、
うん、
前に注文したことあるよっていう人が来てくれたりとか、知り合いの知り合いが来てくれたりとか、うん、期間中に2回3回って寄ってくれたりとかっていうのが結構あって、すごい楽しかったです。
よかった。
やっぱなんかお店楽しいなって思う。
玉木さん、いいじゃん、もう
おいで。
いや、なの
よ、いしょ。
私も全然お店立ってないですね
お昼ぐらいに帰ってきてご飯食べてまたいなくなるみたいなね。
私も誰も私の姿を見ることはないですけど、実は結構忙しいんですよ。
そうですよ、裏では、ね、
うん、ジジイババが引くぐらいの仕事してるから、
ね、いや、ジジイ、あの、ばあさんらが最近あの引いてるからね、
うん、
あの子は大丈夫か言うて、うん、働きすぎやぞ言うて。
それは言ってない
やろ。あ、言ってる言ってる、うんうん、八重子さんとかパパ大丈夫か、
パパ大丈夫か、
八重子さんパパ言うね。
そう
お宅のパパ大丈夫
か。そうやね、もう忙しいねんか。外仕事って一言で言ってもね、もう多種多様、
うん、
量も無限にあるから、
うん、
今は大豆です。
あ、そうね。どこまでやったの大豆。
とりあえず干してある。もういつでも脱穀できんねんけど、
うん、大豆の脱穀ってどうやってするの。
いろいろ調べたけど結局は足踏み脱穀機が一番いいという結論に達した、
うん、うちにあるやつでいいの。
ええ、
へえ、それで鞘から出てくるのちゃんと。
あ、
うん、
もう今は触ったら弾ける感じ
やから。ああ、なるほどね。じゃあそっか、そうだね。
まあいろいろあのシートに広げて、うん、あの叩いたり、
あの 枝ごと持ってバサバサ
あっていうやり方もあるけど、
へえ、うんうん、楽しそうだね。
いやいや、あの量一人でやるのやばいなと思ってんねんけど。
やりたい人出てこい。
100キロじゃ効かへんと思うねんけどな、収穫量。あと足な、脱穀とかってさ、そのセッティングしてくれる人がいるだけで全然、
そうね、1人より2人、2人より3人の方が倍で早く終わるじゃない。あ、違う、
そうそう、
倍じゃないか、1人、
あの2乗3乗になってい
く。そうそう
そうそう、2人やと4倍早く終わるみたいな、
そんな感じですよね。かおりちゃん呼ぶ。かおり、かおり出てこーい。いやい
や、ちょっとそろそろ他のメンバーが
かおりー、こうな、小麦仕事と、
小麦はもう種終わったから、
うん、
でも雨が降る前に畝にあのホワイトクローバーを巻いときたいねんな。
あ、
白爪草ですね、
うんうんうん、それは何、除湿じゃないや、保湿、うん、
保湿もあるし、
除草、
除草もあるし、うん、あとはその収穫終わった後にすき込んだ時 の、 あの豆かやから栄養分が土に入りやすいし、いろいろいいことがあるのでっていうのもやっときたいねんけど、まあ少なくとも小麦の種まきは終わったので、
よかった。とりあえず山は、
山は乗り越えました
ね。乗り越えたね。
11月の一番大きな仕事と畑もいい感じだし、
レタスがすごい生き生きと。
レタスなんてもう今無限にある
ねえ、サラダ食べ放題だよ。
めっちゃ嬉しい。こんだけ育ててて出荷してへんから
どうし、逆にどうしよう
あとまだレタス100株以上ある
やばい、ダメになっちゃう、食べない。もう毎食食べられるよ、
うん、毎食1株食べてもいいぐらい
ねえ。そう、私たちはサラダが大好きなので、フレッシュサラダ、なんつうの、いわゆるガーデンサラダっていうのは、
ああっていうのかな、知らん、
うん、何レタスを植えたんだっけ、あの普通の、何だっけ、
そのフリルみたいな、サニーレタス、
サニーレタスともう一個、そのちょっとさ、歯ごたえがある、
あれなんていうの、リーフレタス。
ああ、
でもレタスの名前もようわからない、リーフレタスで、リーフに決まってるやんって。リーフ以外
どこのレタス。ちょっとあのパリパリするやつね、歯ごたえがちゃ
ん
と
ある、うん、ロメインはまた別で、僕ロメインが好きなん
や、うん、私もロメイン好き、美味しいよね、
うん、
そう、サラダもりもり、パンとサラダもりもりがあればもう、
じゃあもう
我が家の晩
この冬は大丈夫そう、まあ、ちょっと冬っぽいご飯ではないけどね、
うん、まあ、ね、でもそこにさ、なんかちょっとソテーしたてのじゃがいも添えるだけとかさ、
あ、じゃがいもそう、もう取ればいいだけ、
ね、あのベーコン焼いて置くだけでも、
ベーコンも取ればいいだけ今イノシシ一頭山で僕のこと待ってるから取りに行かなか
った、卵を焼いて、
卵も取りに行けばいいだけ鶏も待ってる、みんな僕のこと待ってる、
待ってる、待ってるね。ただ僕は一人しかいないから、
そうなんですよ、引っ張りだこれ、
うん、そうだから冬休みに入ったけど、これ毎年で冬休みに入ったけど別にやることも変わらなければ、忙しさもそんな変わらないけど、ちょっとい
や、ね、思い出して2年前まで僕らこたつでドクターマリオやってたでどうなってしまうか 私らのこの暮らしを余裕でドクターマリオやってたで。
やってたよね、
うん、
めっちゃ好きやん私。
知ってる。なんでこんなに忙しいの。今も座って本読むのすら早朝に本読むぐらい。
単純にあの座ってふーって一息つく時間は特にないよね、
ご飯の時。まあ特にね、まだ半年の子供がやると余計ね、
うん、まあでもなんか、まあ、このリズムが今は慣れちゃってるから疲弊してる感はないんだけど、まあでもその気分的に今ほんと冬休み入ってお店を開けなくていいから、お店整えなくていいじゃない。なんていうの、あのやりっぱなしの仕事をとりあえず片付けてお店開けて、
まあね、整えてどうのこうのしてるだけでね。
そうそうそうそう、
大変やからな。
だからそういう意味ではちょっとあの楽かな。
いやいや、今日撮影の仕事断ったでしょ。
そう、あの店内で撮影させてくださいっていう
アイドルの写真集に載るはずやったの。
でもそれはちょっと昨日いきなりメールが来て、で今日貸してっていう感じやったから、なんか面白そうだなと思ったんだけど、別にあのいや、そういうの全部断っていきたい、もうそんな本当に嫌だっていうわけじゃないの私は、
うん、
なんかその撮影現場とか面白そうだから見てみたいなって気はあったんだけど、
いやいや、なんかあれこっち動かしてとかいっぱいなるで。
それが無理だ今私たち。
もうめんどくさい、
仕事がちょっと立て込んでるし、お店もね2階事務所化してるからさ、
うん、
それを全部動かしてとか、だから要は、こっちも全力で仕事したいわけよ。場所を貸してって言うんだったら、ちゃんと整えたいわけよ、綺麗にして、
まあね、
窓もちゃんと綺麗にしたりとか掃除もしたりとか、こっちも 100% で臨みたいから。
そんな、じゃあ1週間前に言ってたら受けてた。
いやいや無理だ、今の私たちには無理なんだ。本当ごめん、
どうでもいいっすよ、
ごめんなさいって。いやでも本当ごめんねっていうメールを返したよちゃんと、
はい、
あのちゃんと仕事させてって私は思うから、
はい、いいですよ。
1ヶ月ぐらい前に言ってくれたら考えます。
その時はその企画すらまたちゃ
う。ね、そう、あとは薪ストーブを使えるようにちょっとレイアウト変えないと。ああ、そうですね、戻さないとって感じか。
うん、薪は無限にあるから。
あとはクリスマスツリーを取ってこないと。
クリスマスツリーも取りに行けばある。全てのものは取りに行けばあるんですよ。
うん、そこにね、すぐそこに。
そう、ただで、
ただで。クリスマスツリーは3歳のうちの3歳の長男なぎちゃんがいきなり、自分のおじいちゃんダーレンにちょっと話したいことがあるから電話する
って。なんでやったの、
わかんない、ちょっと話がある
から。多分だからトモロさん家でじいじがなんか買ってくれてるっていうストーリーがあって
、で いいよって、何喋るのって言ったら、いや話したいことがあるんだって言って、であの子も自分でかけられるじゃない、
立派なですね。
でかけて、ダーレン話があるの、なんやねん、クリスマスツリーがうちにはないのって言ってた、
いいですよね、
なんかチクってるみたいな感じで言ってた。
そうだっけ。
ちょっと不満げに話してて、
うん、うちの親は子供になんか買い与えたり絶対せえへんからな、
うん、
考えたこともないと思う。
頼まれたらさ、それ誰、優しいじゃない。
いや大体のおじいさんは孫には優しいと思うで。
そう、まあ、うちの親もなぎから取ってみれば両方のじいさんばあさんたちが優しいんだけど、なんか勝手に物を買って送るみたいなのは
せえへんの、
しないね。でもリクエストしたら送ってくれるけど、
でもリクエストせえへんやろ僕ら、
うん、うん。でもなんかそれもかわいそうだなと思って、たまに私はリクエストしてるよ。
あ、そう。
2,000〜3,000円分のなんかパズルとか、
うん、
ミニカーとか、そう、それでクリスマスツリーが欲しいって言い出して、じゃあ山から木を取ってこようと。
まあ松でええやろ。
松、ああ松の木、うんうん。クリスマスがあって12月末って思っちゃった。松いい感じのがあったん、
まあるある、
うん、
いくらでもある。切って褒められることはあっても怒られることはないわ。
そうね、じゃあ我が家にも
いいっすよ、
はい。あとは今やらなきゃいけないことは、
今なんか大豆の脱穀と、
うん、
ヤギ小屋の、
ああそうだね、
手配、
うん、手配ね、
と鶏運動場の拡張、
うん、屋根の、空のディフェンス
はやった、
やった、まだ産まないね卵ね。
ちょっと暗すぎるんやと思う。ライトつけてあげてもいいけど、まあどうしよっかなって感じやな、
うん、まあ第1弾の鶏たちもさ産まないねって予定よりもちょっと遅く産み始めたんだよね。
うん、
うん、まあ、まあ、産まないってことはないもんね。
産ま
ないってことはないから、うん、まあ待っててもいいかもしれない。あとは母屋の風対策暴風
そんな話誰が聞きたいねん
確認。いや
古民家はね、まあいろいろあるわけです。違う、寒がりが古民家に住むといろいろあるわけです。
そうそうそう、確認事項だよ。こんな時間に2人が面と向かって座ってることなんてないからさ。
まあそうね。
そう、あとはまあでも週末なぎさんとゆっくり遊べるっていうのはとてもいいですね。
あ、まあそうね、
うん、
それはいいことですね。
インターン第2期生も募集始めたし、
はい、早速問い合わせが来たり、
うん、
助けていただきましょう皆さんに。
そうね、お願いします。はい、
いやだから HSP ですよあなた。
はい、
知ってますか
HSP
何の略ですか。
何の略、
はい、
分かんない
ハイリーセンシティブパーソンかな。
あ、
日本語に訳すとめっちゃ繊細ちゃん、
うん、
っていうのを最近、あ、まあまあ知ってたけど、
うん、
で私は多分違うんですよ
そうですね、
なんていうかね、あの特権について考えてたんですよ。
特権、
最近、
うん、
この社会には埋め込まれた特権があるんだと、
うん、
それは白人に生まれたという特権とかさ、アメリカでいうと例えばね、
うん、長男に生まれた特権とか ね
いっぱいあるんです、
うん、
で私も多分いっぱいあるんだなと、
うん、
男性で、
うん、
まあ、若くて、
うん、
今のところ、
うん、
元気で、
うん、
でかけていくとさ、
うん、
まあ男性はまあ 50% やわ今の日本、少なくとも今の日本の社会で男性と女性やったら絶対に男性の方が有利にできてる、
はい、
でこの時点で男性に生まれたってだけで、
うん、
まあ、あえて上位と下位に分けるとすると上位 50% にも入ってるわけ、
うん、
で年齢区分で見た時に、
うん、
じゃあ40歳以下、まあ、何をもってスポーツ選手としたら遅すぎるけど、
うんうん、人生の中のなんかね、
まあ、悪くない時期、うん、っていうので、っていうかどんどんかけていくと健康で、でスポーツも昔から別にできるし、勉強もできるし、語学もできるし、で仕事もできる方やし、
で生活全般に満足がいく暮らしができている。それは別に結婚してるか偉いとかじゃなくて、自分が望んでいる結婚とか、自分が望んでいる子供がいるとか、そういう満たされているというかさ、
うん、
望みが満たされている状態を維持できている、
うん
うん、
でそれって僕にしてみりゃ当たり前のことやね、
うん、なんで
生まれながらにして子やから
、うん、
男になることを選んだわけじゃないし、うん、で別に、まあ、あれやったら別に女の子になって別に若い頃子はモテたし、
うん、
別にそれは別に僕がモテたいと思ったわけじゃない、
うんうん
し、勉強だって別に僕は勉強ができるようになりたいと思ったわけじゃない、
うん、
もうもともと勉強できるタイプやし
もうこっち聞いてる人が何人カチンと来てるか今
じゃあこれあのそういうもんやね、
うんうん、
悪いけど、
うん、
で僕はそれは健康でありたいと思うけど、うん、じゃあ健康になるために毎日サプリ飲んでるかとか何かしてるかって何にもしてない、
何もしてない。
でも毎日健康や、
うん、
で走ったら早いし、
うんそうね。
いやでもそれはだから僕が選び取って自分が勝ち取ったものじゃないところに僕はいるわけ、
うん、
ってか人はいるわけ、
うん、要は与えられたものでしょ。
そう。でそれが僕の場合特権として機能してしまってるわけよ、
うんうん、
って考えると僕のような人からすると当たり前やと思ってしまう、
うん、
健康なのは当たり前、
うん、
若くて力があるのも当たり前、
うん、
勉強できるのも当たり前、
理解できて当たり前ってこと？
そう、
うん、
なぜなら僕はそれに関して大した努力してないから、
うん、
例えば司法書士に受かりました。司法書士めちゃくちゃ持ってへんね持ってへんねんけど、その国家試験かな、
うん、
それがすごい頑張って頑張って知恵道を吐いて勉強してようやく取れましたっていうやつだったら、それは特権とは、
うん、
あ、まあそれはもうちょっとトリッキーな場合の特、そこに集中できるぐらいの環境が整えられてたっていう特権が多分あんねんけど、うんうんうん、だからそういう意味で僕は大して、
うん、努力して今そこにあるわけじゃないってことでしょ？
大半は。そうやし、努力したとしたらそれは努力できるような環境とかメンタリティをすでに僕は持ってたと、
うんうんうん、
例えば僕はパン作りなんてど素人から始めて一応今はプロとしてやってるけど、うん、それは分からへんこともいっぱいあったし勉強したこともいっぱいあるけど大変やったとは特に思わへんし、
うん、
で心から僕ができるようなことは、
うん、
誰でもできるとほんまに思ってんねん、
うん、
でも最近そんなことはないんやってことに気づいたわけよ、
うん、
僕は多分まあ親の影響もあってその自己肯定感っていうのをすごく高く、
そうだね、
設定されてきてる、
うん、それは本当に思うよ。
だから、
うん、
あ、それは別にあの僕のいけてないとこ山ほどそれって別にあげられんねんけど、うんうんうん、別にお金持ちでもないし、
うん、
なんやろうな
もう自己肯定感バリバリ出てますやん
でもそれはだから、大事なポイントは僕がそう思えてるってことや。
あ、そうね、
はい、あの事実かどうかは二の次やね、
はい、うん、
客観的事実として僕が勉強ができるとか、うん、僕がこんなこともできる、あんなこともできるっていうのは、うん、まあ、二の次で、うん、僕がそういう認識に至ってるっていうことが大事で、
うん、
からすると当たり前のことになってしまうわけよ僕からすると、
はい、
でそれをひっくり返すとそれができてへんってことは当たりできてへん人を見るとなんでこの人はこんな当たり前のことができひんねやろうって思ってしまう、ね、
うん、
で例えばだから前おばちゃんと喋っててなんかこんなお店作るなんてすごいわね、まあ、誰でもできることじゃないわよみたいなこと言われた時も、うんうん、僕はほんまに謙遜でもなんでもなく、いや誰でもできますよって YouTube にみんな載ってますやんみたいなこと、
うんうん、
いやいやそんなこと逆に失礼よそんなこと言ったらって言われてこの人何言ってんやろって思ってたね。でも今になってみたら逆に分かるっていうか、
うんうん、
誰にでもできるとほんまに心から思って僕は別にその特別やと全く思ってへん、
うんう
ん、誰にでも僕ぐらいのもんにできることは誰だってできるとほんまに思ってるから、
うん、
だからそれをできひん人を見るとなんなんって思ってしまう。
やらないだけ、やらないだけ、やる気ないだけやろ。あ、そうそうそう、そう思うよね、うん、
やったらええやんって
、うん、口癖やな。そういつも言ってるよね。
でその時にだ例えばそれに集中して向き合えない何か背景を抱えてるとか、
うん、
例えばまあ勉強にしたら集中して勉強してる時間がない、お金がないとか、
うん、
介護する親がいる、
うん、
集中障害な、うん、何でもな、
うん、
かんでも、
うん、つまり要はその人にとって勉強するっていうのがとても難しいっていうことよね、う
ん、っていう背景にまで考えが至らへんのよ、
うん、
至らへんことが多いの、
うん、
多かったの、
うん、
でだから僕ならこうするとか結構言うてしまうねんけど、
うん、
当たり前やと思ってるからそんなこと、
うんうん、
普通こうせえへんって思うから、
うん、
でもそれができひん、それは能力とか環境も含めてできない人たちがいっぱいいて、そういう人たちと僕は生きていくんだってことに気がついたの。それはまあ HSP は分かりやすいんだけど、
うん、
そのめっちゃ繊細なんかそれは多分物理的なところも含めてやと思うけど、 なんかそれは神経過敏とかになるのかな。あ、まあ、要するにその人が怒ってるかどうかがすごい気になって仕事は手につかないとか、
うんうんうん、人の評価が気になりすぎるってことでしょ、とっても気になる
とか、うん、で僕からすると何言ってまんねんってなんねんけど、だそれの暴力性っていうのはあるなと、
うん、
例えばご近所のマイクさん、
うん、
彼は生まれてこの方体が痛くなかった日がほぼないって言ってね。
すごい話だよね。びっくりしたもんそれ聞いて。
なんちゅう病気だっけ、筋繊維なんとか、
うん、
常に体が痛いと、
うん、体が痛いのが普通だから、
だから病気になった時に分からへん、
分かんね頭が痛い日
頭が痛い、吐き気、めまい、節々が痛い、うん、
それが普通でしょ
普通、
うん、
マジかよって思
う、うん、
でもそれは別に彼が何かをしたからそうなったわけじゃないし、
うん、
逆に言うと僕はそうじゃないのは、僕が何か素晴らしいことをしたからそれから逃れられてるわけでも、うん、ただ偶然ね、
うん、
でそういう意味からすると僕は偶然にもなんかそういうハッピーな感じの家族、いや家族全部全然ハッピーじゃないけどね
波乱に満ちてる。多分時は
みんな真剣争いで裁判所に行った家族のことハッピーとは言わへん
言わないな、
うん、
波乱に満ち溢れた泥沼が、
う
ん、
そう
過去がある
けど、母親が父親を指さしてお前は子供を洗脳してるっていうその現場に居合わせた家族のこと、
そうね、幼少期裁判所に通い詰める人とかね、
うん、とは言わへんと思うけど、
うん、
にしてもなんかそういう家族に生まれたっていうラッキーを駆使してこういう人格形成になってるわけよ、
うん、
でそれは別に僕は今のところとそれについて困ってることはない、
うん、
けどそうじゃない人が山ほどいるわけでさ、
うん、
でも生きていくってことは誰かと暮らして誰かと関係を持っていくってことやから、
はい、
なんかそういう視点は大人として大事やなと思うように、
うん
なったっていう話です。ここ、いや、僕は特権の中で生きてんねやと。
うーん、
水って何っていう演説知ってる？
知らない。
出てくるかな。すごいいい演説があるのよ。あー、パッと出てこないけど、魚が泳いでる時にその魚に、うん、今日の水の調子どうって聞いても、
うん、
その魚は水を知らないって
。はあ。
僕らからしたら魚は水の中を泳いでるって、
うん、
当たり前の話なんやけど、魚の立場からすると周りに生まれた時からあってその中にいるそれというのは認識に至ることができないんだと、
うん、
だから今日の水がどうかなんて、水が何かが分からへんっていう、ね、それってすごい話やな、
うん、ある意味麻痺してる。
あ、そうそうそう、
なんかね、幸せとかすごい平和な環境にいる人は平和ボケみたいなこと言われるけど、
だからそういう意味では僕はだから女性になれへんし、
うん、
だから気づかんうちに勝手に特権を与えられてしまってるわけよ、
うん、
でその特権を使ってなんか暮らしてるくせに、その特権を持たずに暮らしてきた、生まれてきた人に対して横暴に振る舞いかねないってこと、
うん、暴力になりうるってことね。
なんでこんなことできひんのって、
うん、でも言われた方にしてみれば、そのできないっていう状態が普通であって、いきなりその普通を飛び越えてこれやれあれやれなんでできないって言われた時にわーってなるでしょ。
うん、あんたはできるかもな、
うん、
だそこになんかすれ違いがあるのよ、
うん、
だから悪意はどこにもない、
うん、
し悪い人が登場する話じゃないねんけど、
うん、
特権を持ってる側は自分の特権っていうのは認識、それは男女だけの話してもいいねんけど、
うん、
男性に生まれた人はなんつうの、例えばなんで政治家が男性ばっかなんつったら、
うん、
男性の方が頭いいからやろとかナチュラルに言えてしまうわけ
よ、うんうん、
でもしほんまにそうやとしたら、それは男性が過去において優先的に教育を受け、特に長男とか優先的に教育を受けられるような構造があって、 あもし、実際問題 IQ を調べましたとかなったとして、うん、なったとしてもしも男性の方が、うん、そんなことないんだけど、うん、なったとしてもだからそれは昔から続く構造の上に今の姿があるだけで、うん、だからそれは男性としての特権が機能してしまってる、
うん、
っていう話のはずやから、うん、だからそれは男女だけで見てもそうやし健康面で見てもそうやし、
うん
あらゆるところに特権があってそれは僕に言わせてみると僕という人間は多分 0.000 何パーセントの特権を今駆使してるんだって思うわけ、
うん、
でそれに自覚的であらねばならぬと思うわけ大人として、
うんうん、で振り返ればじゃあ例えばさそれに、まあ、それに気づく前振り返った時にああそれを自覚していなかったからあの時ああだったんだなとかあの時、まあ、いわゆる失敗とか、
うん、
人間関係とかに支障が出たみたいなことって振り返られる振り返
るとあ今ならそうは言わへんなっていうのはいっぱいあるよう
んでもその言った時は別に悪意があるわけでもなく人を攻撃するでもなく心からそう思ってるから
うん、だってマイクがなんか湿度がひどすぎるからちょっとホテル住まいしてくるわって時、うん、すごいいじってしまったもん、ね
うん、
今からしてたら絶対そんなこと
言わない
絶対言わへん、うん、でも難しいんですよ それって、
うん、
で、その例えば HSP の人とか、
うん、
なんか知らん障害を抱えてる人でもいいし、うん、女性でもいいし、うん、からすると僕がとても暴力横暴な人間に見えるかもしれんけどそれは結構難しい話なんですわ、
うん、あそう思うよだってなんつうのお互い
がお互いの生まれてからずっと水の中でいるやつにお前水自覚せえやって言ってる話
だから、うん、そうだお互いの話じゃん、
うん、
その HSP の人からすれば